おはようございます。先ほど川田さんのお話の中で社長がこのいい人材を雇うのに立派な社屋が必要だということで、まあ大変な負債をして本社を建てたという話がありました。マスコリ業界も今この新しい社屋に移ったところですけども、いい人材を入れるには建物なんかどうでもいいんですよね。どうでもいいっていうことはないけども、いい人材を入れるにはやっぱりトップが本当にいいトップになることに全力を投球せないかんですよね。そして今いる人を大切にするって言うんですよね。今いる社員を大切にする、今いる社員を大切にするということはどういうことか、一人一人の適性、一人一人の長所、それをきちっと把握し、適材適所の人事が行えるように心を配るということですよ。ただ尊ぶっていうんじゃダメなんですね。尊ぶということはトップが社員を尊ぶということはそういうことですね。ですから川田さんが私のところになんとか会社を立て直したいんだけどもどうしたらいいかということで来たから、おやめなさいって言っておやめなさいって、最後は偽の診断書まで書いて入院させてまあそれでだって川田さんが倒れちゃいますからねで倒れた後ちゃんと骨でもくれ拾ってくれる社長ならいいんですけど、話聞いた限りはとてもそんな人じゃないから、そういう人のために自分の人生と自分の家族を捧げる必要はない。まあそういうことで、まあ、辞めることをお勧めしたわけですね。でまあ今このいろいろな大変な不況だと言われていますが、こういう時代にまあ、国の立場は国の立場として、なんとかその乗り切るための国としての施策というものを考えるわけでしょうし、民間のサイドは自分の会社が生き残るためにはどうしたらいいかということを考える。ただ生き残るっていう考え方自体が私は好きじゃないですよね。生き残るってこれ守りですよ。昔から攻撃は最大の防御なりという言葉がありますね。今の社会の中でうちの会社が本当にみんなが必要とするものを提供できるか、本当にみんなが必要とするものを提供できたら伸びますよ。要はそういうことですよね。だからもういろいろあるけれども やっぱり一番を目指すと言いますかね、とにかくこの世のこの社会の中でいい仕事をして、どんどんみんなが必要とするものをこの提供する会社、それを目指すべきだし、それは個人の生き方でもそうじゃないですか。だからただ決まった中で当てがわれた仕事をただこなすだけでこう階段を上っていくような人生を送っていくといざ定年になった場合にどうするかということになりますよ。仕事をこなすことがその人の人間的成長につながるような仕事の取り組み方をしなければ、その人は年を取ってから悔やむことになるんですよね。だからこのそういうこの今のこういう時代だからどうということじゃなくて、公共だろうが不況だろうが何であろうが、とにかく自分の人生にこのチャレンジするということですね。仕事にチャレンジするということも大事でしょうけれども、仕事のチャレンジがその人自身の人間的なチャレンジを持ったチャレンジの仕方でなければダメですよね。でなぜこういうことを今お話し申し上げるかといいますと、日本人は今やはり一つの転換期に来てるんかなと思っているんですね。でと言いますのは、かつてみんな日本人のほとんどの人が生活がよくなれば、暮らしが豊かになれば幸せになれるんだと、そう思って一生懸命働いていたわけですよ。暮らしが良くなれば幸せになれる。で、このずっと大昔からそう思ってきたわけですよ。で、それぐらいに日本の国っていうのは貧しい国でしたよね。貧しいっていうことはどういうことかというと、今晩の食事がない、これが貧しいということだ。そういう意味じゃ日本には貧しさは厳密な意味でないですよ。今晩の夕食が保証されていない、もちろん明日の朝の飯も食えるかどうか分からない、これが貧乏というんです。つい数十年前までは日本はそうだったんですよ。だからそういう中でちょっとでもいい暮らしがしたい、いい暮らしをするためにとにかく朝から晩まで働く、女性もとにかく子供が手離れたらすぐ働きに出る、一銭でも多く金を家に入れる、そしてこの暮らしを良くするんだ、それが家族の幸せにつながるんだと、そう信じてきたんですよ。そうじゃないですか。で、昭和30年代ですよね、が転機でした。昭和39年に、東京オリンピックがあって、この東京オリンピックを目指して、まあそれこそ東京の街は大改造ですよ。高速道路はできた、川を埋めて、東京中の川を埋めて、そして道路を広げて、電車、都電というのがありましたけど、車社会にする、もちろん下アスファルト、土の道路というのはほとんどなくなった東京。 さらに各家庭に家電製品が出る。まあこれは日本の自動車はじめいろんな製品が海外から原材料輸入していい製品を作り上げて、それで海外に売りまくった。それで日本経済は高度成長を遂げて、まあアメリカに次ぐ自由世界第2位の経済大国にまで上り詰めた。我々の着るものも良くなった、食べるものも良くなった、学校も良くなった、会社のビルもすごく立派になった、空調がのついたビルが当たり前になった。さあそれで子供は良くなったか、みんなは幸せになったか。生活の豊かさと人生の幸せはイコールではないということを今日本人はひしひしと体験しつつある。それに目覚めて自分の人生への取り組みを変える人と、なお目覚めずに今までの古いパターンの中で人生を突っ走っていく人と、いろいろ分かれるでしょう。キロです今まだ全然目覚めて、男が目覚めないんですよ大体。いや皆さん別ですよ、ここにいる人は別、一応お世辞ですけど。男性が案外鈍いんですよ時代の変化に。だから一応理屈は知ってる、理屈は知ってる、でも心の本当の真になるものね、自分の人生を生きていく上での心の真になるものが本当にきちっとできてるかどうか、そうすると怪しいんですよ日本人の場合。海外でそのいろいろジョークね、日本人をそのなんていうかな、揶揄するジョークがありますよいろいろGo-Ka客船がナンパして、でボートが出されて、ところが定員があって結局乗れない人が出る。こういう場合にどうその納得させるか、つまり海に飛び込めって言うんですね。イギリス人にはジェントルマンになるためには飛び込んでくださいってとかね、いろいろあるらしいですよね。日本人にはみんながそう言ってますよ。悔しいけどそう言われてる。つまり自分の確たるものがないってこと。周りを見てしか行動できない。これは1945年の敗戦というね、すごい、これを回復するのにあと100年かかるでしょう。日本人はかつて本当に自分が信じたものに命を懸けたんですよ。だけどそれが間違いだったとか、負け敗北したとか、散々思想的な道徳的な敗北感を戦後味わわされた。実に見事にアメリカの占領政策でね。だから自分の内なるものに従って行動するという生き方ができにくい民族に今なっちゃってる。 あくまでも一般論ですけどね。でそういう中ですけども、私たちはやはりね、この少しずつ自分をトレーニングして、自分の内なるものに従って行動できる自分作りをしていく必要があるんですよね。でそれはやはり男の人だったら仕事でしょうけれども、単なる仕事の目標とか だけじゃなくってね、やっぱり自分が一個の人間としてのその目標というんでしょうかね、そういう自分作りにつながる仕事の取り組みというものが必要なんじゃないかと思ってるんです。で私はですから、まあたまたまスコーレの会長です。スコーレの会長ですけれども、外部に出てますね。外部に出るっていうことはどういうことかというと、例えば論文を発表したり、それからいろいろやってます。NHK の文化講演会でも2年前出ました。まあこれは幸い年間ナンバーワンということでしたけども、でもこれ全部リスクを伴うんですよ。会長は慣れてるけど冗談じゃない、絶対に大丈夫っていう保証はないんですよ。常にリスク伴うんですよ。だから今年、家庭教育学会の機関誌にもうそろそろ出てもいいと思うんですけど、論文出しました。まあ去年の秋依頼されてね。でも出すということは批判の対象になるということですよ。で会の中にちゃんと収まっていればそれは大丈夫ですよ。でやりますよ私は。ずっとそれですよ。要するに他流試合です、言ってみればね。もうこれ動きますねこれ。あんまり力を入れないように話をしなきゃ。つい力が入るね。だチャレンジですよね。このチャレンジする心、歌にあるじゃないですか、あれなんだっけ、スバルを歌った歌手、谷村新司、あれのもう一つ、日はまた昇る。生きることは燃えること。やっぱりね、燃えるためには目指すものがなきゃダメですよ。でそしてね、その燃え方があるんですよ。燃え方があるっていうことは、例えば自分が生きてますよね。自分が生きてることに対して、生きてるそのことに対して感動を持っている人、この中にどれだけいますか。昔の日本人は大体が仏教を信じてましたからね。ありがたや、ああ今朝も目が覚めた、ありがたや、何枚でも何万でも何万でも、素朴に生きることに対する感動を持ってたんですよ。で人間は自分が生きてることに対しての感動を持ったときに強くなれる。これこの間も話したことですけど、感動を失えば失うほど生き方は弱くなる。どういう仕事をしようと、どういう立場にあろうと、やっぱりね、まあ私は今朝も古い人間ですから、父親がやったと同じように神棚と仏壇に手を合わせてます。まあ昔10年ほど禅寺に通ってましたから、お経もやりますよ。要は自分がこう目が覚めたそのことに対してありがたい。 生きているそのことへの感動がある。それがエネルギーになるんですよ。そしてこの自分の命を少しでもね、だってまあ私70年ですけどもね、あまりこきって自分で言っちゃいけないんだそうですけどまあバンバン言ってますけど70年の間にね、どれだけの動物のね命が胃袋に収まってるか、皆さん考えたことありますか。ずいぶん食べてますよ。牛なんかどれだけ食べてるか、豚も食べてる、鹿も食べてる、馬も食べてる、魚なんかすごい食べてるね。たくさんの命を食って70年生きてるわけですよ。こんなもったいない、ありがたいことないですよ。私の命をこの長らえさせてくれたもろもろの命のために、自分の命を世の中のために働かせなきゃいかんというものがあるわけ。そう考えたらね、何がどうあろうと、周りがどうあろうと、少々いろんなことがあろうと関係ないですよ。日本人はそれを忘れてるんですよ。みんなが忘れてる。生きることが当たり前のように思ってる。だから弱いんですよ。年間、さっきも話した年間3万3000自殺者の数、世界で7番目ですよ、自殺者の数が多いのは。だけど上位6カ国って旧ソ連圏、体制崩壊の国ですよ。これだけの豊かな文明国の日本が事実上世界ナンバーワンの自殺率、それは今私お話しした心のありように問題があるわけです。ですからそういう意味で私たちはこういうスコレの学習っていうのは自分の仕事に直接関係ないかもしれない。でもやっぱり最後はね、マニュアルではどうにもつかない問題がいろいろ起こるわけだから、そういう時のその知恵の働きのもとにあるものってのはその人の感性なんですよ。その人の感性の姿が知恵をね、その人の知恵を発揮させるんですわ。だからそういうものをやはり学び続ける必要があるでしょうね。先ほど川田さんが40日間何日か地獄の、あ、何日か1週間12日か、まあね、やったってことだけは残ったわけで、だからスコーレは少なくとも早朝研修なり継続する学習があるわけでしょう。習慣化できるんですよ。自分の心のありようも習慣化できる。でどうぞ、そういうことで今危機管理ということが今日もありましたけども、お一人お一人が自分の内なるものを火をつけるですね、火をつけて、そしてそれによってこの日々を生きる、そういう生き方を獲得していただきたいと思う次第でございます、ちょうど半でございますので、時間が来ましたのでこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。